皆様、おはようございます。今日は、再び結婚についてのお話を、させていただきます。ずっと続いていて、申し訳なかったんですけども、今日で、一旦終わります。今日まとめの箇所、この、教えの中で自由についてまた決断について共に神様の御心を見ていきたいと思うんです。でこの、箇所は時々結婚しない方がいいとか結婚した方がいいというふうに、持っていかれる話でもあります。そして独身がいいのか妻帯がいいのかと、そういう話になってしまうんですけども、一つ覚えて、いただきたいんですが、困難な時代、迫害で、危険がますます、深まっていく、そんな時代にあって、家庭を持ったり子供が与えられる時に本当に、大変なことになる。え？はい。じゃ撮らせていただきますね。という時代背景がありました。生きるか死ぬかという、そんな瀬戸際の中にありまして、どう決断したらよいのかという背景もあったということを覚えて、見ていきたいと思います。さて、では聖書をともにお読みいたしましょう。第一コリントの7章36節から40節です。新約聖書336ページ7ページです。では拝読いたします。第一コリント7章36節から40節。ある人が自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったら、またその婚約者が婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだと思うなら、望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。しかし心の内に固く決意し、強いられてではなく自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。ですから婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし主にある結婚に限ります。しかしそのままにしていられるならその方がもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。お祈りいたします。天の父様、今朝、私たちの人生の決断について、特に生涯を共にしようとする結婚の決断について、 神様の御心を求める導きをあなたからいただきたいと願っております。どうか、時代が違い、また世の中が違い、置かれている状況が違うかもしれませんけども、変わらないあなたの御心を共に知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。人生において結婚しようか、また、しまいかという時期はそんなに長い時期じゃないかと思います。そんな中で、もっと他に大切な決めなければいけないことがあるのではないかという方も大勢いらっしゃるかと思います。ぜひ、ここで語られている原則を、就職しようか、引っ越そうか、進学どのようにしようか、また転職しようか、またいろんな、小さな決断もあると思いますけども、その中で、何を一番に考慮すべきか、またどういう決断をしたらよいか、またこの決断について自分の親しい方たちがどんな影響を受けるか、そんなことを共に考えながら見ていきたいと思います。さて、聖書は願う人と結婚する自由を神様が人に与えてくださっていると教えています。同時に今お読みしましたように、神様が与えてくださった自由は、主にあってという条件がついています。人生の決断において、神様の祝福、また神様にある平安や確信をいただけるために、私たちがどう考えればよいのか、聖書が教えている教えを共に見ていきましょう。まず第一に、主にあって結婚することも、結婚をとどまる、結婚しないことも良いことだと教えています。36節から38節にそう書いてあります。先ほど申しましたように、当時は、キリスト教への迫害がだんだん厳しくなってきて、そして、裁判にかけられて捕らえられたり、また処刑されたりということも、頻繁に起こってきた時代のことでした。当然、迫害の手を逃れる必要があったり、危険を承知でとどまる必要があったりという時に、独り身の方が、対処しやすいですし、また この自分が、決断することで、周りに危険や困難をもたらしてしまうということが家族持ちですとありますので、対処しやすいというところがあります。今、7章を見ていますけども、7章の26節にこうありますね。差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。また28節、しかし、たとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。 自分たちの幸せのことを考えていられる時代でしょうかというふうに人々から言われる状況にあったことがわかります。また結婚について、婚約ということがありますけども、当時の結婚は多くの場合、子供がまだ小さい時に親同士が婚約させてしまうことが多かったのです。そして当人たちもそれを神様の導きとして受け止めて結婚のために備えている。事情が変わることがあったにしても、もう自分が親に決めていただいた相手と結婚して添い遂げるんだという中で、子供は成長していくという時代でした。そんな背景の中でこの教えがされています。今日ですと、もう当人たちがもう結婚しようと決めて婚約して、そして結婚というのはほぼ準備のためにその期間が必要なだけで、そんなに長い期間ではありませんでした。そして、取りやめるということは、普通はない、あまりないことでした。しかし、当時は長い婚約期間の中で互いに将来のことをしっかり準備してという中でのことです。これをなしにしようということは当人たちだけでなく周囲にも大きな影響のあることでした。その中でパウロはこう言います。ある人が、と36節にありますね、自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったらと。これは、不自然なことだ、また不誠実なことだと、その結婚の約束をしているのに、それをやめにしましょうということは不誠実、それは確かにそうなんですけども、この危険な状態で、困難でも私はずっとあなたと結婚することを願っています、たとえ困難でも一緒に、そして長い間一緒にいられなくても苦労を共にしたいと思うんですという相手がいる中で、いや今時代は困難だから今は待ちましょうとかやめにしましょうということは相手の誠実を踏みにじることになるのではないか、苦労させたくないということも確かにあるんでしょうけども、私はどんな苦労でもいといませんという相手に対して今は困難だからと言って結婚をやめにする、婚約を破棄することは、それは不誠実なことではないかと。失礼なことではないか。そう思うならば、たとえ困難があっても危険があっても結婚してくださいと。とパウロはその人たちに応援する手紙を送っています。また婚期が過ぎるという話があるのは今は時代が良くないからもう平和になってからにしましょうと言っても、 いつ平和な時代が来るかわからない。確かにこの時代からキリスト教が公に認めるまで300年ほどかかります。平和になったらからと言ったら今期が過ぎてしまう。そう言ってずるずる待たせてよいのか、これも良くない。それならば相手を不当に縛ることがないように結婚しなさいと。そうパウロは困難であっても誠実に婚約の約束、結婚の約束を守ることは良いことだと応援しています。これは立派な振る舞いですとパウロが言うのは、条件がついています。心の内に固く決心し、これが神様の御心だから、困難だからではなくて、困難だから、やめる、困難じゃないからするということではなくて、困難でも困難でなくても神様が私を導いてらっしゃる、自分の思いではなく神様の声があったから、神様の導きがあったから結婚を伸ばしたり、また婚約を破棄したりすることもありました。この教会を助けるためにぜひとも献身者が必要です、危険を冒して教会を守る人が必要ですという声を聞いて、私は困難にある教会を、また巨大姉妹を守るために献身して、もっぱら主のために使えます。ですから、今結婚できません、それに、同意してくれますかと。こうして互いが神様の導きに従って単身で使徒教会のために使えよう、また人々のために使えよう、そうすることはそれもまた立派なことですとパウロは応援しています。決してこの箇所は独身の方がいいと言っているわけではないのではないでしょうか。相手の気持ちや人生を考えて困難であっても誓いを忠実に果たすことはいつでも尊ばれるべきことです。そして信仰にある一致をもって死のために家庭を築くという幸せを犠牲にして、自ら犠牲にして、困難な時代にあって精一杯、主と人のために自分を捧げて生きようとすること。これは素晴らしいことだとパウロは応援しているんです。ただしそこには、互いに同意していることが必要です。相手の意思を無視して自分の思いだけで婚約を廃棄するならば、それは決して良いことではありません。結婚は互いの一致の必要なことです。自分だけで先走りしないように、たとえ神様の導きだと確信しても、相手の意思を無視しないように、互いに一致するまで待つようにしたいものです。この原則は夫婦となる時にもそうですけども、夫婦に なった後もなおさら必要です。第二に覚えたいことは、再婚する自由も死にあってこそだと教えているところです。7章の39節をもう一度お読みいたします。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし死にある結婚に限ります。こう記されています。これは死別によって、結婚関係が解消されることについてですが、夫婦の誓いは聖書によれば永遠ではありません。もちろん永遠にという思いは大切です。しかし、神様にあればあって、死が二人を分かつまでなのです。死別は悲しいことではあります。しかし死にある兄弟姉妹は天で再会する約束があります。そしてこの夫婦の結びつきも、互いに自立した男性と女性が主にあって結びつくことです。依存して結びつくことではないですね。ですから、私たちはやがて、死別することが、起こり得ます、同じ病気で一緒に召されるということはあまりありません。事故ならあるかもしれませんけども、大抵は長いか短いかわからないんですけども、一人が送るということによって夫婦の関係は終わります。その時に残された伴侶がもう生きていけないほど、結びつきすぎてはいないように、また送った伴侶が、もう私生きていけないとなってしまわないように、互いの自立は保っていきたいと思うんです。そして、自分が願う人と結婚する自由を主は認めてらっしゃいます。自由ですから、してもしなくてもいいんです、それはもう神様の導きに任されています。ただその自由な決断は主にあってのものだと教えています。ここで改めて自由と主にあるという言葉の意味を確かめましょう。自由とは何でも自分の好きなようにしていいということではなくて、つまり悪いことをするのも自由、良いこともするのも自由というものではないということです。自由とは聖書によれば、良い選択、良い決断を選び取って実行する力を指しています。欲望に支配されて喜ばれない判断をするのは自由ではありません。自由には責任が伴います。誰からも強制されませんけども、自分で民の前にも人の前にもこれがいいですねと賛成していただける、 良い決断を自分で選び取って行う責任が伴っています。誰もあなたに自由に任せますと言ってですね、ひどいことをするために任せるわけじゃないですね。神様が任せますというのは、あなたがより良いものを選び取って実現してくれるようにという信頼を持って与えられた自由なのです。そして主にあるという言葉、神様が賛成し祝福してくださる判断や行動を選び取るということです。これは喜べないでしょうね。でも私したいからやりますというのは主にあるではありません。そして主にある決断は、人々は最初はと思う決断かもしれません。でも神様が守り祝してくださいますので、やがてよかったねと皆から喜ばれることになります。そういう決断をしてくださいと聖書は教えています。家庭建設、また学び、進路においても、私たちはあらゆる人生の分野において神様の祝福をいただけるように求めましょう。旧約聖書の詩編の127編をお読みいたします。旧約聖書1072ページです。詩編127編1072ページの1節から4節を読みいたします。詩編127編、都のぼりの歌、ソロモンによる。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬。若い時の子供たちは実に勇士の手にある矢のようだと。主に喜ばれる決断は主が祝してくださいます。そして決断して営む時もずっと主を中心に主と共に成していくのです。気づいていくのです。コリント人の手紙の7章に戻っていただけますか。40節を拝読いたします。しかしそのままにしていられるなら、その方がもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。パウロは付け加えます。しかしそのままにしていられるなら、その方がもっと幸いです。この勧めは強制ではありません。そのままにしておられるなら、伴侶を失って独身で生きることは、経済的にも精神的にも大変なことです。可能ならばという条件がついています。パウロは謙遜に、私も神の御霊をいただいていると思いますと言って、強制ではありませんが、これが神様の願っておられることだと証ししています。結婚は、互いに相手を束縛する、また互いに相手に束縛されることでもあります。 これは自ら束縛されることでありまして、強制的にではありません。もし、私は自由だ、好き勝手にすると互いに言うならば、結婚は破綻してしまいますし、結婚の祝福は、損なわれてしまうでしょう。そして、死によって、また様々な事情で、この結びつきが、解消したということは、神様が自由にされたことでもあります。それは、当時特に生活を、独身では困難な、女性の立場では、再婚した方が経済的には、また精神的にも楽な部分も多かったかと思います。しかし、このパウロがそのままにしていられるならというのは、教会のやもめとなって、でもっぱら使徒教会に仕えるならばそれはもっと幸いですという勧めです。イエス様が神の宮で捧げられたときに、アンナという女預言者がこのことを人々に知らせたとあります。彼女は7年間結婚した後、夫を失って、84歳になっても神の宮を離れず、祈りを持って夜も昼も神に仕える、また神の働きをしていました。同じように、教会にはそういう女性たちがいて、親族がいるならば親族が生活を支えるように、いなければ教会がその人の生活を支えるように命じていました。それは男性もそういう方がいらっしゃるかもしれませんけど、男性の場合は大抵、仕事を持っていました。もし神様が独身とされて残された時を神様のためにもっぱら捧げるように導かれて、そうして献身者として奉仕者として歩むならばそれは幸いですと教えているんです。聖書は結婚する方が素晴らしいとか、独身の方が素晴らしいとか、再婚する方が素晴らしいとか、再婚しない方が素晴らしいとか言っていません。どの決断をするにも、どの立場で会えにしても、主にあって最善の決断を各自するようにと教えています。私たちは人生でいろんな選択を迫られるかと思います。その時に神様の喜ばれることを第一に求めましょう。神様はすべての人の幸せを願っていらっしゃいますから、神様のくださる導きはすべての人にとっても幸いです。一時誤解されること、理解していただけないことがあっても、やがてはよかったねと言ってもらえる決断となります。子供として、親として、夫として、妻として、また生徒として、教師として、また職場では上司として、部下として、いろんな立場があり、いろんな選択を迫られるでしょう。私たちは主にある決断をいたしましょう。またそれができるように生まれ変わらせていただくのが救いでもあります。神様は私たちを救いを通して 祝された生涯、神様の栄光を表す生涯へと導いていらっしゃいます。ぜひ今日主にある選択決断を求めましょう。最後に詩編の37編をお開きいただけますか。37編の5節を拝読してお祈りいたします。旧約聖書の968ページです。37編、5節。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。天の父様、あなたの、御言葉ありがとうございます。どうか、私たちの一つ一つの、志、また選択を、あなたの導きのうちに、私たちが平安と確信を持って踏み出せるように導いてください。困難な状況で選択を迫られることがありますが、まずあなたの御心を求めさせてください。お祈りの途中ですけども、お招きいたします。もしこのように導かれていらっしゃったら手を挙げて示していただけますか。あなたのために祈りたいと思います。最近私は自分の選択を、自分の思いを優先させてしまっていた。相手のことをあまり考えなかった。何より神様のことを後にして自分の思いを優先してしまったように思います。私は改めて神様の御心を求めて主にある決断をいたします。そう悔い改める方がいらっしゃったら手を挙げていただけますか。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。大勢の方がいらっしゃいました。ありがとうございます。こういう方がいらっしゃいますか。私は今まで神様のこと、イエス様のことを知らずに歩んでいましたけども、今日私を愛して、そしてイエス様を十字架にかけてくださったイエス様を信じて新しい人生を歩み始めます。今日私はイエス様を信じますという方いらっしゃいますか。いかがでしょうか。天の父様、どうか私たちにあなたの祝された導きに従って決断して歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。